中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。一部外野も少しいるんですけれど今日はちょっと趣を変えて、息子がですね、こうニュージーランドに僕がということでこう行って、つい正月にえらいですよ正月にだいぶ花粉症ちゃうまた来た正月に置いていた、その息子に3ヶ月ちょっとぶりで、実は4月の11日からちょこ1週間ぐらいまた向こうに行って、ニュージーランドで一つ公演をして、オーストラリアのシドニーでも海外初公演ということで、ちょっと超過密スケジュールの中を行ってきたんですけど、そんな話の中で今日はちょっとゲストにですね、徳島の山下さんという紬大学の徳島校に来てくださってた時に、僕は何気なくですね、息子のニュージーの話を少し徳島の紬大学の中で話をしたら、お父さんがちょっと興味を持ってくれて、うちの息子がちょっと日本の高校にあんまりこう興味をあんま持ててないような、なんかこうもっとなんか息子に世界を見せやれんかなみたいな、そんな話でちょっとお父さんが俺に食いついていてくれて、ほんで、そしたらお父さんなりに僕の話を聞き伝えに息子に伝えてくれたところ、君名前なんていうの？
はじめです。元気の元気はじめです。
ああ、そうか、もうちょっと大きめの声で、ね、ラジオ用の声で話してもらう、はじめくんっていうね、
は
じめくん、山下はじめくん、
はい、そうです。
高校、いわば1年生なわけで、行ってないけどな、
はい、そうです、
そうです。それと今回ね、そのニュージーランド行くときに、長崎の、ある女の子で、君より一級下さ、要するに今中学3年生になったばっかし、でもその子は女の子やねんけど、その子も前に長崎で僕が講演しながらニュージーの話をしたときに、この女の子めちゃ食いついてきて、で、私実は不登校なんですと、で学校に全然行ってなくて、中学校のみんなで何かをやらなきゃいけんとか、何かにつけてこう肩に枠にはめられることが、その子はすごくこう窮屈に感じるらしくて、だから友達が嫌とか先生が嫌とかそういうんじゃ大してないんやけど、ちょっとねアーティストっぽい感じの子で、でその日本の学校にあんまこう行く気がしないからっていうことで、その不登校なんですよ。だけどその結構英語が喋れて、自分では英語の勉強は自分で自発的にしてて、でその女の子がもう私中学行ってないけどニュージーランドの高校に学校に行きたい言うて、だから中村さんそれ行く時連れてっていう話になって、もうあの子も行く気満々だったんで、この娘だけ行かすのもあれやし、お母さんも私もついていくわ言うて、でお母ちゃんもその娘も一緒に今回行っとったんです。でもうドハマりしてるんで、彼女も来年1月から多分うちの息子と同じ高校に行くんちゃうかなと。でうちの息子は世話好きやし、すげえ優しいやつなんで、その子とも一緒に4日間も5日間もずっと一緒におったから、えらい仲良しになって、で「おい来い」って、俺が面倒見たるぐらいのお前偉そうなこと言うなとだけど、行った瞬間から人のお世話をしてやろうっていうふうに思うがゆえに、あいつの中のスイッチも入ってるんですよ。自分のことだけじゃないわ、俺誰よりも早く英語もいろんなことも体得して、俺のこと頼ってお父さん経由で頼ってきてくれる人いたら、自分が先輩面していろいろとお世話したがらなあかんしと思ってるから、すごいこう悪い意味スイッチが入ってて、なんでその、そんな女の子もおるんで、彼もちょっと今どういう会ったばっかりで、実はまだ何も喋ってないのに、いきなりニュージーランド にこの高校1年生の子に対して僕が何と喋るかということを今行き当たりばったりで、
はい、
それおもろいやないか、撮ってみようやないかという
無茶ぶりで、無茶ぶりで始まってるんで、
はい、
元君じゃない、
初め
て、どうや、そこ今彼もね僕の話を講演を聞いてくれた直後やけど、 だから感想はまずあるかな。
感想ですか。
うん、
あの
公演聞いた感想。
はい、あのそのなんていうの
抑えるってあの
すごくためになった。
ためになった。
ためになった。
ほんまか。
はい。
今嘘ついてないやろな。
いやほんま。
面白かった。
はい。
ほんま。
はい。
けど分かりやすい話やったやん。
分かりやすかったです。
なあ。はい、ほんでまあその公演の中にもちょっとニュージーのいろんな話もちょっと織り込んだし、はい、息子のいろんなことも織り込んだし、はい、してどうですかご本人は。
ん？
そのなんかニュージーに行ってみてえなとかあるの。あのって俺らがなんか強引になんか
誘導尋問
してるかのようなけど
行ってみたいとは思うんです。
行ってみたいと思う。
でもあの不安です。
え、
不安です。
不安、そりゃそうや。
ほら不安しかないです。
え、
不安しかないです。
あ、不安しかない。希望はないんかそこに。
ないです
よ。だけど想像してみたらさ、丸3年、
はい、
英語漬けの生活なんで、
はい、
うん、英語は間違いなくペラペラになるわ。
わかんないですよ。
なるなる。
わかんないですよ。
そんなもん若きな若い時ほどなるよ、うん、うちの息子なんかね英語全然喋れなかったの。でも今回、まあ、3ヶ月しか経ってないのになんかねジャパンデーっていうね5万人も集まる日本のなんかフェスティバルフェアみたいなやつやっててね、
はい、
でそこで僕らの仲間連中友達連中が焼きそば焼いたり T シャツ売ったりなんかジンベエみたいなの売ったりなんかいろんなものをこう売るブース出してね、
はい、
でその時うちの息子なんかもう一日中ね向こうから話しかけてくることに応対してでこの商品はこうこうこうでこうなんやっつってね売り越して一日中やっとったわ、はい、いや大したもんやなと思ってさ、
う
ん、
そうです。
三月やで立った。
そうです。
うん、
なんかおかしいこと
言った。いやいや大丈夫大丈夫。えでもさ、
はい、
幸せなことや。なんか日本の高校もほんま決まっとったんやろ。
決まっとったというか
決まってた決まってた、まあ、
はい、でもその高校にあんまこう興味がなかった。
興味がなかったというか、 なんか行きたい行きたいとは言ってたんですけど、あのそこまでなんか気持ちが入った。
うん、なるほど。だから将来ぼんやりでもさ、俺なんかこんなことをしてみてえかななんて思うこととかなんかあるの。
あるっちゃうんですけど恥ずかしいです。
なんでやねん。なんでやねん。ええかな。そんな人それぞれさ。だってなんかもっとちっちゃい子供とかさ、俺大きいなったら絶対この駐車場係のおじちゃんみたいになるねやとかな、
はい、
だってそのおじちゃんすっごい楽しそうにいつも車の整理整頓ほんまパズル埋めるみたいに上手に埋めるおじちゃんおってなとかって言って駐車場係のおじちゃんになりたいっていうのでも別に夢なんやね、
はい、
うん、ただ恥ずかしいと思うのはさ、
はい、
なんか大きいこと言わな夢っぽくねえとかかっこいいこと言わな夢っぽくねえと か, なんかそんなことなんとなく気にすんねんやろ。
はい、気にします。
なあ、
はい、
ええよ。何言われたの。たった8万人しか聞いてないから大丈夫
だ。十分多いっ
すね。十分多いやな。ええや
ん。いい、あのあの自衛官、自衛官に、あの、
あ、自衛官になりたい。
そうっ
す。すげえやん。すげえやん。
いやまだ目標っす。
うん、
言ってるだけです。
え、
言ってるだけです。
言ってるだけ。
はい。
でも
コードイングス、
え、
コードイン、
あ、コードイングスじゃない。 でもな、自衛官になりたいっていうの中学校のうちから行動を移すのなかなかねえやろ
です。
うん、へえ、自衛官、もうそれがとっても、でも自衛官って間口は広いよね。
です。
日本中で毎日募集してるから。
そうです。
なりたい言うたら多分すぐなれるわ。
それは
そういう自衛官じゃなくて、
はい、
あの、はい、頭の絵本の自衛官か。あ、
はい、
あ、なるほど。防衛大学とか出て。
そうです。
それ行こう思ったら勉強本切れてなあかんわ。
今からでも、
うん、
で今から行動した方がいいです。
そらそうや。
そう
です、うん、いや俺そういうこのなんていうの、このなんて言うんやろ、ああいう上の方の人の自衛官の人な、なんかことなんて言うんか分からん。なんて言うの、え、
幹部、
幹部、そうそうそう、
幹部候補生、
幹部候補生、 それこそあの僕結婚式の司会をいっぱいやる中で、あのその2人はね、2人とも自衛官のもういわゆるあの防衛省に勤めてるぐらいの方で、それこそ2人とも防衛大学を出てて超優秀で、だからそのあんまりあんな匍匐前進とかさ、ああいうことはほとんどなさらず、どっちかいうともう、キャリア組みたいなノリでさ、だってその女の人の奥さんなんかも政府専用機に乗ってるって言ってましたよ。だから総理大臣がどっか行くって時、いわゆる飛行機の中でスチュワーデスの役割みたいなことを自衛官がやるんですよね。何かがあれば身を挺して総理を守るみたいな、奥さんがそのなりの自衛官やってて、でご主人の方はあのもっともっと偉いさんなんですよ、ご主人。まあ、それはいわば英高校出て防衛大学出て、はい、というスーパーエリート路線さ。俺高校の時の同級生も3人ぐらい防衛大学行ったり通るもん。
そうなんですか。
おもろ。うちの学校はな、あの頭のいいやつからそうでもないやつまで幅広くおってさ、その頃はあの特別進学クラスの特進クラスやて、はい、俺も特進クラスやて、はい、俺特別心配クラスって言われたからなんかもう問題起こすやつばっかり集められる特別心配クラスって言われたけど、うん、いや同級生3人いたわ、ね、あいつらもう偉いさんになったんやろうな。ねえ、それも一つね、彼が一番やりたいことやったらなんか、はい、普通に別に日本の高校行ってても、てかそれに本気でなりたかったらニュージーランド行くの遠回りやと思うけどな。ニュージーランドの学校高校って、うちの息子行ってるとこなんかも大学みたいな高校なんよ、はい、それからそのあんな日本みたいに朝の8時半にみんな集まって、はい、今日の1ゲーム目は現代国語ですとか、2ゲーム目は英語の文法ですとか、そんなカリキュラムが何もないね、はい、自分で。僕は音楽と、うちの息子なんかどっちかやったらあの体育会系やから頭あんま良くねえから、はいはい、なんか6つ教科を選択するうちの一つは陸上で、一つが野球で、一つ音楽でと、お前なかなか勉強出てきへんやみたいな。で陸上と野球とから音楽と、だからギターかなんかってたかな、でそれと弦楽器を選択したってたかな、それと英語と中国語と、それから数学って言ったかな、この6つだけ選択してるだけの。だから水曜日とかは昼の2時に行けばいいみたいな、なんで水曜日の午前中はなんかアルバイトするらしいよ。
アルバイトするんですか。
そうそうそうそうそうそう、もうアルバイトもしてるもん。
今でもしてるんですか。
もうしてるしてる、うん、はい、だからこの自分の組んだカリキュラムで自分の選んだその教科の単位を取れば一つ上上がれて、一つ上上がれてみたいな感じだな。日本の大学みたいなもんやで、もう全部自分で考えて、自分で自分この勉強したい、この勉強したいっていうのを選んでみんな来てる。だから建築を一生懸命やってる子もおったり、そんな18層やから、それであんた6教科6科目をさ入試で勉強して、でまあ息子も言ってたけど、英語が分かりにくいだけ、分からんだけで数学の勉強の内容は日本より圧倒的レベルが低いって言ってたわ。だからなんかあのとっても楽そうだっていう感じで、うちの息子はもうなんか頭使って生きるより体使って生きるってもう本人も決めてるし、はい、するから勉強なんかどっちかだ どうでもいいんや、とにかく英語と中国語喋れるようになんか本気でなりたいんやっていうことを、まあ、言ってるんで、はい、うん、それで入試行って6科目をなんかこう基本の勉強系のもんばっかり選択したとしても、はい、その勉強のクオリティの高いものを防衛大学に受かるような勉強のクオリティの高さを学ぶことは多分ちょっと違うかもしれない、うん、だけどまあそれでもそんなレベルのなんていうかな、だって考えたらあの高校でも頭のいい高校出てもさ、大学の英文科とかを出ててもさ、もうペラペラ喋れてさ、はい、もう何の不自由もなくにペラペラペラペラ喋れるような、そんな英会話できるレベルになる子ってほとんどおらんよ。超頭のいい高校卒業してる、卒業のその時にその子たちがペラペラに英語喋れるかったらほとんどおらんよ、はい、 日本の学校行ってたら。
そうです、
だから君の中でのそれのものの見方捉え方やけど、とりあえずは3年間じゃなくても別にいいと思うね。英語でコミュニケーションが取れるレベルの英語力を、例えばやけど、まあ君の人生で自分で選べばいいんやけど、だけど例えば俺やったとしたら、よし1年間がっつり、ね、今その高校の願書も取り下げてって言うてんやったら、もう行ってもうてさ、お父さんもお母さん行かしたろって言うてくれてんやったらさ、行かしてもうて2ヶ月間うちの息子みたいに10週間がっつり語学学校行ってさ、がっつりでその高校の英語が理解できるレベルまで10週間で徹底的にやって、うちの息子みたいにで、やった後その高校で1年間でもええやん、1年間一生懸命やって、1年やったところでその途中編入で別に日本の学校戻ってきてさ、で英語力はその辺のその文法の英語の能力じゃないよ、ペラペラに喋れるという実践の使える英語っていうものを身につけといて、帰っていてから防衛大学受かるためのその他の勉強でも多分英語の成績は抜群に良くなれるよね、抜群に良くなる、
お伺いします。
その辺のね、あとの足りない数学とか、そ国語とかのそっちの系のやつはさ、だけどもしその幹部系の自衛官防衛省に勤めるとかっていうレベルになったら、俺いろんな国とのやり取りうんぬんかんぬんって言っても君じゃなきゃダメだって言われるだけの実は英語力を彼は持ってるって、高校時代に留学経験があってっていう、それはもう大きな武器になるわね、そんなパターンで、いや行く前からなんとなく行ったってさ、なんとなく行ってもなんかなんとなく迷うようじゃ行ってて不安になると思うね、もっと不安に不安やって言ってたけど、でもちろん息子なんかはもうとにかく絶対英語ペラペラになって喋れるようになりたいって、で今回も僕がニュージーで講演したり、オーストラリアのシドニーで講演したり、でも行く先行く先で僕外国でね、台湾のことなんかもいろいろやってたり、台湾も息子連れてってるし、でお父さん世界どこ行っても友達バパ作ってくるしって、で俺お父さんの、僕が英語全然喋れへんから、なんかお父さんの横でお父さんの喋ってるそんな内容を英語で世界の人に伝えるような人間にもなりたいとか言ってるし、そうなんで僕のこのユーモアみたいなもんもなんか手に入れながら、でそんな喋ったり、そして世界股にかけて英語ペラペラにとにかくなりたいから3年間がっつり英語漬けって、そうやって決めてやっとるから、あいつは向こうで不安はない、見えてる目指してるものがバシッて決まっとるから、だから日本の中学時代の同級生だった子がどこそこ高校行った、どこそこ高校行ったとかっていう、その子たちと比べることも全くない、俺は俺でこれで生きていくっていうのを見つけたから、そういうのをまず自分でさ、このええやん自衛官になるっていう、それもな、
ああそうです。
でも今日本の学校行ってなんとなくって言って言いながら日々をちょっと無駄遣いしてしまうぐらいやったら、なんか一気にちょっとさ不安を持つようなタイプならば、いっぺんこの1年でテーマは自信をつけるでもいいやん、ああこんなオールイングリッシュでも俺やれたって、ああこんなに世界中からだって裸足で学校来てる子らもおんねんって、アフリカとかのアフリカ系の子たちとかさ、その子らの学校裸足で来てんねんって、せやとね、みんなそいつはどうだとかこうだとかじゃなくて、そんな国でそんな文化で育ってきてるんやから、いろんなやつおってもいいやんみたいな感じで、もう受け入れるからみんな始まるんって、でお前の国はどんな国なんだ、君の国はどんな国なんだって、そんな言いながらみんなと世界中に友達作るよ、でその時に君の日本はどんな国なんだって言われたら、いや俺は日本はこういう国でな、で俺は自衛官になるんだって、でこんな思い持ってるんだって言って、いやすげえねみたいな、世界中に友達はできるね、ほたら不安だって言ってる前以前にね、もう世界中に友達できたら、いや俺の広がる可能性なんやろうみたいな、そしたらもっとやりたいこと見つかるかもしれんし、だからいっぺんこう徳島で、どうしたらいいんかな、どうしたらいいんかなって考えるぐらいだったら、ちょっといっぺん動いてみるとか、その語学学校に2ヶ月行くだけでも俺意味あると思うよ、その高校にがっつり行くっていうとこまで決めきらんでもさ、とりあえずいっぺん語学学校行ってみるかなとか。でもまあ 番安心、あの向こうに僕の友達の家族もね、もう5つも6家族も7家族もってさ、もうみんなもうね子供らがいっぱいおんねん、はい、もう生まれたてからね20歳ぐらいまでのね子供らだけで、ね、20人以上おるよな。
20じゃ期間ですね。
20じゃ期間、はい、でもそいつらみんな天真爛漫、日本であんな子供らあんま見やん、
見ないですね。
もう自分の言いたいことは何でも言うし、うわーしても遊び倒して泥棒らもうむしゃぶりついてくるよ本当に。
むしゃぶりつくって表現がなく伝わりづらい部分はありますけど
本当にもうガキンチョどもがうわーってくるわでもそれ見てももう、あ、日本っていうその形形よりもみんなこんなに自由奔放に生きてんねんなみたいな、うん、自然が綺麗でさ、もう貝掘ったらまさか出てくんねん、魚ボコボコ釣れるしさもうだから、あ、日本ってなんか日本は日本の素晴らしい良さもあるんやけど、いっぺん外から日本見たらね、こう捉え方も考え方も自衛官になりたいという思いの理由も厚みはドンって膨らむと思う。ニュージーランドなんかはそういう意味じゃ本当に国民のことを本気で考えて自然を大事にしてるから、本当日本みたいな工場みたいな煙吐く工場なんか全くないし、原子力発電所も一つもないし、国のみんなの考え方も日本とある意味で全然違う。なんかお金にお金にっていうパターンとまるで違うから、でそういう世界にどっぷり行ってみてね、視野を広げてみるっていうのもある意味では面白い、うん、これですね。まあいっぺんね、はい、その何も僕はニュージーに君を連れ出してやろうと思ってるわけでも何でもないんで、はい、ただまあお父さん何気にな、息子のあんたにはじめ君に話をしたら、なんかちょっと息子が食いつくんだって言うから、じゃあいっぺんちょっと話をくれたりするよって言って、まあ、いっぺんさん、そして考えて。でも、行くとなったら、向こうにいる僕の友達らが、そういう語学学校の手配や、ホームステイ先や、そんなもんも全部手配してくれる。本当に安心できるところへ手配してくれると思うし、でうちの息子は多分、張り切って世話をすると思う。君と同級生で。まあ、いっぺん、ご家族で話してもらってね。またよかったら、答えを聞かせてもらえると。まだ、あの、で、あのはじめくんはその後どうなったんやろうって気になる人もおると思うんで、また後日こういう結果になりましたってことをまた、はい、報告するということで、はい、でもどの道を選んでもいいね、君の人生やから、
はい、
うん、幸せになるのが一番やから、誰かに勝つことじゃねえよ、幸せやな俺って思うことを、あ、俺こんなものもできるやんってね、どんどん自分の中から自分が出てくるから、はい、それぐらいのアドバイスやお手伝いぐらいなら山でもできる、後日さんをお届けするということで、今回はなんか46のおっさんが高校1年生に誘導尋問をしましたみたいな、
すごい進路指導室みたいな形になりながら、
学校の先生はあんまり言わなさそうなことを言っちゃったみたいな、
そうですね、
そんな話なんですけど、これで今回のみるみる元気は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。